ランス
休みの間を音声放送。
こんにちは、マンスーンです。
こんにちは、スミルです。
音声放送
よっ
始まりました
よっ。
先週休みのがね、ダンドリくんっていう漫画が面白いよっていう話をしてくれて、
はいはい、しましたね。
孤独のねグルメとかの原作やってる、あれ久住正幸さんか、
うん、
のがなんかあのペアでやってる、なんか
そうそう、その原作と作画でコンビ組んでるんですけど、
う
ん、
そうそうそう。でそのまあダンドリくんってね、本当にその名前の通りに常にこう段取りよく生きないと気が済まないね、主人公が、
そうそう
ね、出てくる漫画なんですけど、これ、うん、あの面白いっていうんで僕読んでみまして、
うん、
もう本当に自分をねずっと見ているような不思議な感覚に俺いつの間にか漫画にされてると思って。
いやそうなんですよね、これ、うん、僕もね好きな漫画で前から読んでたんですけど、
うんうん、
であの改めてこの期間読み直した時にやっぱマンスンさんっていう方だな
と、うん、本当にお礼だった。まあね、その例えば、まあ、その交差点でその信号を渡る時に、まあ、なんかその自分がいるとことその信号までの距離を見て、あこの時間だったらちょっと遅く歩いて次の信号を待った方がいいとか、
そうそう、
今だったらもう早く行って渡った方がいいとか、もうそこまでもう段取りを決めて生活してるし話とかがあって、これ俺じゃんと思って、
うん、
で読んでみてね、もうあの自分とのちょっと共通点をねいろいろちょっと探してみて、
はいはいはいはい、
まあほぼ全部俺だったんだけど、
はい、
まあ特にねなんかこれ俺やってるわみたいなのがちょっといくつかあってね。
ありました。
そう、まずねあの海苔弁。
海苔弁ね、そうそう、あの、うん、弁当のモチーフはね特に違う作品でもねかなり出てくるんですけど、
そうそうそうそうそ
う。
でその海苔弁を食べるときに、まあ海苔弁って結構そのねご飯海苔でその上に直にこうおかずが乗ってるじゃん、
うん、ちくわ半分に切ったやつ
とかね、そうそうそうとかね、そう白身魚のフライとか乗ってんだけど、うん、でその段取り君はまずそのちくわのフライをその蓋に避けるの、食べずに、
おうほうほうほう、
まあ、邪魔だから上に乗っちゃってるから、
うん、
避けて先にまあご飯をちょっと食べて、でその食べ終わった隙間にそのちくわを入れるっていう、ね、
うんうんうんうん。
でこれね、あの、まあ、完全に一緒ではないんだけど、その、うん、おかずを一旦避けたりとか、ご飯の隙間に入れるやつ、俺めっちゃやるんだよね。
これね、僕割と、あの、うん、面白いと思いながら、ズボラな方ではあるんで、うん、こう、自分とトレースすることはあんまりないんですけど、うん、
はいはいはいはい。
理屈はわかるんですよ。段取り良いな、みたいな、
うん。
で、これって何の意味があるんですか？
いや意味とかじゃなくて、こう綺麗にバランスよく食べたいっていう気持ちなのかな。
なるほどね。まあまあ几帳面というかね、うん、神経質というかね、うん、
そうそう。お弁当食べてる時って休めってなんか考える、やっぱ配分とかさ、次これだなとかさ、
少なからずはね考えますね。
まあまあまあまあ、
はい、うん、言ってその最終ちょっといいやつを食いたいってっていうのか、全体的にバランスはよくご飯とのこうバランス考えながら食べるんですけど、
うん、
一番最後に一番うまいものの余韻で過ごしたいから、そのメインのおかずちょっととご飯を最終に残るようにしてるって感じですね。
ああ、まあでもそれはまあ一緒だ、
まあ、そうですよね、
うん、あれはあのご飯の真ん中に乗ってるさカリカリ梅、あれつく、
あれでも僕やっぱその漬物と同じ的にその合間合間で口の中をこうリフレッシュするためというか、
ほうほう、じゃあちょっとかじってまた取っとくみたいな。
そうです、そうですね、はい。
あ、
え、マンスーンさんどうします？
俺結構最後で、
はいはいはいはい、
最後にその最後の一口はやっぱりそのまあもちろん一緒でそのメインとまあご飯を食べたいっていう気持ちもあるんだけど、
うん、
でも同時にやっぱさっぱりもしたい
最後、もちろん、うんうん、
って気持ちがあるから最後に米一口、メインの、おかずちょっとで、あとサブのまあなんかねちょっとした炒め物とかなんかなんつうの煮物とかを少しだけ残しといて、
うんうん、
でその汁を吸わせつつ、米食べておかず食べて梅もいっちゃう同時に。
あー、なるほどね。
そう、
梅最後か。
梅最後だね俺は。
なるほどね。
でその最後に食べるご飯はあのカリカリ梅が置いてあったあのちょっと汁吸って赤くなったところ、
はいはいはい、分かる、
あそこが一番うまいのよ、
ま
あ、あそこは食べないで取っとく、
あそこがうまいのは分かる、
うんうん、
そうそう、そういうね、弁当を一つ取ってめちゃくちゃあって、
うん、そうそうそうとかね、あとねもう一個その段取り君がやってたのが、そのインスタントラーメンを食べるときに、
うん、
そのインスタントラーメンのパッケージを見ながら食べるっていうのをやってて、
ああ言ってた言ってた、
おやるのよ
これもさっきと同じで、なんか段取りとかではなくない、
まあ、多分これは多分段取りではないね、なんか
そうそう
まあ、元々そのね、なんか俺飯食う時に飯の作る動画とかを見ながら食べてたり
するんだけど、ああやってますよね。
それと一緒でやっぱなんか飯を見ながら食べたい、飯を食べたいっていうなんかあるんだよね。
ああ、それはその別に違ってもいいんですか、カップラーメンとかそのインスタントラーメンはまあ同じやつですけど、
うん、そう、まあ、違くてもよくて、
うん、
まあでもだからなんかまあ例えばラーメンでもそうだけど、レトルトカレーとか、あとなんだろう、まあなんか、まあ、例えばその中華三昧的ななんかその作る調味料だけが入っているやつとかも、
うんうん
うん、そのパッケージを捨てないで、
え、
そう置いとく、
はあすごいな。
で食べてる時にあれこれ何の味だろうみたいな時に見たいのよ、パッケージ、あこれ入ってるんだっていうやつ
ああなるほどな、
うん、
全くそれはないですね。もう僕調理方法が書いてある袋ですらもう捨てちゃいますもん、すぐ。
マジで
噛んで、まあ大体わかるだろうと思って、
あ
なんか分数とかも大体こう経験上このやつはまあ大体こんぐらいだろうって思っちゃうんで、
はいはいはいはい、
まあもちろん見るときもあるんですけど、うん、なんかもうその場でバシッて捨てちゃうときも多いですね。
やっぱ基礎がなってないわ。
基礎って何
やっぱそのね、もちろん経験も大事だけどさ、やっぱりまずそのメーカーさんがすごい研究をしてこの分数ですよって出してくれてるわけじゃん。
まあね、もちろん美味しい食べ方
というかね、それを知って知った上でそのアレンジをするというかさ、
はいはい、まあ10分どんでみたいな、
そうそう、そうそう、3分炒めましょうって書いてあったら3分って分かってるけど、じゃあ3分っていうタイマーをセットしつつ、じゃあちょっと早めに切り上げようとか、ちょっと長くやろうとか、
はいはいはい、
そう、そのやっぱ基本を元に動かないとやっぱね、よく作れないのよ、
まあ、いわゆる手張りってやつですね、はい、基礎があってそれを知った上で破るみたいなね、
そうそうそうそう、
いやいやいやいや、いやもうできてるって、もう何年何年生きてると思ってんすか、大体そのもうい
やいやいや、
もうわかるって、
いや常にやっぱそういうのってさ、そういろんな研究を経てさ、そうジャストなタイミングにされてるんだから、そこのアップデートもあるわけよ、やっぱ分数って。
いやいや、アップデートしてそのレンジを広くしてますよ、きっと美味しく食べれる範囲が多分広がってるもうその、
ね、
1分ぐらいの幅があって、
ね、
どう
大丈夫なように作ってんのね。
そうそうそうそうそもそもやっぱ手抜きをして作りたいっていう欲求のもとにねできた製品だと思うんで、
うん、
なんかね、そこはやっぱね、こうだからキッチンタイマーとかもないんですよ。
え、すご
っ、
どうやって生きてんの。
いやいや
キッチンタイマーなしで、
なんかね、時間を絶対守らないといけないものはあると思うんですよ。例えばゆで卵とか、ゆで卵はさすがに噛んじゃいけないんで、
そうね、
まあ、スマホとかで測るんですけど、だから、うん、計量カップとか計量スプーンとかもう一個もないですし、うん、家で。
すご
でも、わあこれ分量ミスったなってことってないですよね、うん、やっぱり。
あ
もう分かるからだってもう
なるほどね、
そう、職人のもう寿司職人がシャリ作る時もうグラム測りますかっていう話ですよ。
いや最初は測ってた
まあ、確かに最初は測ってたかもね、
うん、
まあまあこの話はどうでもいいんですけどランドリくんね、あと僕好きなのが、
うん、
まあ、あんまりその段取りとかと関係ない部分なんですけど、
うんうんうん、
段取りくんの好きな女の子が好きで、
ああ、
そう、
みどりちゃん、みどりちゃんか、
そう、出てくるんですけど、
うん、
みどりちゃんってなんかこうコミカルキャラみたいな、なんかもうほとんど他のキャラクターよりかなりディフォルメされてて、
あ確かに、そう、一人だけなんか書き込まれてないんだよね、
そうそうそう、なんかレレレのおじさんみたいな、
あそうそうそうそう、感じ、妹はねめちゃめちゃすごい美人でなんか書き込まれてるんだけど、
そうそう、
みどりちゃんだけなんかこうあっけらかんとしたポカーンとしたキャラなんです、
そうそう、でなんかね、その段取りくんがみどりちゃんを好きって ていうのがすごいなんかいいなと思って、
うん、
なんか妹はすごいこう分かりやすく美人で描かれてるんですけど、なんか一切ねそこに段取りくんがねこうなびく様子がないというか、
はないね確かに。
そうそうそう、でなんか緑ちゃんのキャラクター造形もなんかすごいねいいなっていう、こう漫画読んでてあなんか実際いたらこういう人いいよなっていうのってあんまないんですけど、なんかね緑ちゃんって確かにこういいなっていう。
あでも結構そのね緑ちゃんとデートに行く回は結構衝撃的で、その段取りくんがまあねそのデートのためにいろいろもう段取りを決めてるわけですよ、
はいはいはい、
ここでまずご飯を食べてここを見に行って最後はここに行くみたいな、もう全部決めていったのに、うん、でじゃあご飯行こっかって言ったら急にもう緑ちゃんがなんか家でなんかラーメンかなんか食べてきちゃったっつって、
はいはいはいはい、
あの段取りくんがブチギレるっていう
ありましたね。
僕はもう全部決めてきてるのになんでそういうことするんだよみたいなこと言ってこいつやばっと
あれね、そうそうそう、そう
結構なマジの怒りだったからそれがちょっと、ね、引いちゃったわ段取りくんに。
段取りくんねやっぱねちょっとこうねいや面白いんですけど、
うん、
こうやっぱりねかなりこう神経症的なところが、ね
そうね、
あるというか、うん、でも、ね、基本的にはね朗らかな漫画なんですけど、
そうそうそう、あとやっぱそこでねちゃんとそう緑ちゃんがじゃあそばはどうって言って、
あ
そうそうそう、そばだったらそうねあの全然お腹いっぱいでも食べれるし、いろいろこう、まあ、量的にもその後のご飯とかまでのバランスが取りやすいみたいな、
うんうんうんうん、
で段取り君もちょっと機嫌直ってあそばいいねみたいな言って、
うん、
じゃあ僕ちょっと食べるよみたいな、で緑ちゃんはちょっとおつまみでつなぐみたいな感じだったのに、私もそば食べたいって言った時にまた段取り君がそうなったらまた胃の許容量が変わっちゃうだろうってお互いの許容量がっつってぶち切れてた。
そうそう、あと腹減り度を同じにしないとい
けないからね。そうそうそうそう、いけないから
あれすごいよな、
あれすごかったな。
いやでもねやっぱ分かるな、その飯食うもんなあんま考えずに。
ああ
そう、なんか特になんか理由があるわけじゃないですけど、
うん、
何にもない、何も考えてないから飯食っちゃうんですよね、腹減ったなと思って。
いやそのなんかまあ例えばさ、まあじゃあ遊び行こうっつって、
うん、
じゃ集合が1時
1時
昼の1時だったとしたらどうする、食ってく食ってかない。
あでも半々かもしれないですね、
うん、むずいよね1時って。
1時半端ですね、
うん、このあとみんなで飯行くのかなどうなんだろうっていう、
決まってなかったら僕全然食っちゃいますね。
お
はい。
俺食わないな。
まあわかる、それもわかる、
うん、
あと嫌なキャラクターも出てきて、
うん、
段取り君に、
うん、ああ出てくるね、
ズボライも、
はいはいはい、とにかくズボラなね。
そうそうそう、あれは嫌だなこいつっていう思うんですけど、
うん、
やっぱ反面ね、
うん
はちょっとこれかもしんないなっていう気持ちがね
でもねちょっとわかる、ちょっとねズボライモには休みのを感じた。
そう
なんか 飯を食いに行くとき食ってる時のなんか頼み方とか、
うんうんうん、
なんかみんな気遣っていろんなこう考えて頼んでんのにもう何も考えずなんかじゃあなんとか2個とか頼んじゃう
そうそうそういやなんか、ね、そんな考えて生きてないんですよやっぱ飯の注文のこととか。だからズボライモって分かりやすく嫌なキャラクターで書いてあるんですけど、なんかねわーってちょっと身につまされる感じがあるんですよね。でも僕どっちかというとズボライモっていうか あいつかもしんないです。あいつなんだっけ、あのガリガリの大学編の時に出てくるメガネの
友達、あビンボリ君、
あビンボリ君ね、
うん、
なんかねどっちかというとビンボリ君に近いかもなと思った
ん
です僕。なんかビンボリ君ってこう優柔不断というか、
あ確かにね、
あどうしようみたいな、こっちの方がなんかトレースしたかもしれない自分を
なるほど、
うん、
そうです。注文で思い出したけどその飲み屋でのね注文の仕方とかもね、
うん、なんか
ありましたっけ。段取り君はやっぱりそのまず店に入ってまあまあ、まずすぐ飲み物頼むと。飲み物が来るまでの間に、
うん、
その必ず2品を考えとくって。2品絶対頼むものを考えといてスムーズに注文するっていうのを言ってて、
うんうん
うんうん、ああ、これ俺もやるわと思って。俺はでももうその、店が決まって、分かってたら行く前にもうメニュー見るもん。
わあ。
ネットで。一通り見といて、これ行こうっていうのを決めてから行く。
今、 それできますもんね、段取り君の時代と違って。
そうそうそうそうね、段取り君の時もそのスマホとかなかった時代の話だから、は
い
は
い
は
い
は
い、いやすごいわ。
そうでそこでそうすぐに、頼めるようにしといて、でまあなんとなくその、まあ、すぐに来るもの、
うん、
ゾーンとあとまあ揚げ物、まあちょっと時間かかるから、うん、それとまあその中間ぐらいで来るなんか炒め物系、
うんうんうん、
まあ、それを入れるっていうね、バランスよく。
はあ、怖いな。
でもそれによってやっぱりね、スムーズにこう飲み会が進むから。
まあ確かにね、それは本当にね、正しい、自分のためだけじゃないですからね。
うん、
そうそう、マンスーンさんってこう目的地ここに集合みたいな時って住所だけじゃなくて、うん、最寄りの駅の情報とかも教えてくれるからすごいよな
そう、あとその場所までの Google ストリートビューを見といて、その風道で覚えんじゃなくて風景で覚えとくっていう。
はあ、すごいね。やっぱちょっと今もう段取りの手段が増えたことによって、
うん、
ちょっともうやばくなってるかもな。
確かに今段取りくん書いたらもうとんでもないことになるかも。
いやすごいっすよ。だってその頃、ま、なんかシステム手帳がもう便利みたいな話をしてた
んですよ。確かにその時代だもんね。
そうそう、段取りくんの中で。
でもまだこの公衆電話の時代だからね。
そうそうそう。だからあれが94年か5年ぐらいの漫画なんで、
うん、
25年ぐらい経ってるわけなんでね、うん。ちょっと変わってるとこあるんですけど。あと僕そういえば試したいなって思ったのが。
うん、
あって、これもめっちゃささやかなパートなんですけど、
うん、
ダンドリ君がコンサートに行く会があって、
はいはいはいはい、
なんかこうプリンスのコンサートドームに行くんですけど、
うん、
そこでホットドッグを買うんですよ、
うん、
ホットドッグのあのマスタードをこうウィンナーのようにかける、
はい、あのなんかパチンってやったの真ん中折ると出てくるやつね。
そうそう
そう、かけて、あれでまずマスタードかける、
そのウィンナーをひっくり返すんですよ、うんそうするとその口につかないしこぼれないっていう、う
ん、はいはいはいはい、
これすごいわと思って。
確かにどうしてもその上の上唇のところにつくもんね、ケチャップとかマスタードね、そうそうそう、食うとね、そのまま
こんなこと考えて生きてるのすごいわと思ってこれでも真似したいなと思いましたね。
ああ、
そうそう、本当だからこういう本当細かいね、エピソードのもう連続でね、
うん、いやそうそうそう、あとそうさっきのそのなんか集合場所で思い出したけど、
うん、
そう段取り君がそのみどりちゃんとデートするときに、まあ電車で駅に着くんだけど、
うん、
そう早く行き過ぎて17分前に着いちゃったみたいな、
はいはいはいはい、
でまあなんかどっか本屋さんとか行くには時間がちょっと足らないし、でここでもここで待つにはちょっと暇だみたいな、
うん、
でも俺すっごい分かって、俺結構ねこの17分前とかこの辺りに着いちゃうことめっちゃあんのよ、集合場所。
ああ、まあまあありますよね。
そうな、このなんつうなんだろう、この早くとにかく早く行きたいみたいな。だ乗り換え案内って調べるじゃん、うん、今ってさ出かけるとき、
うん
ね、うん、あれ俺あれ通りに行くんじゃなくて、あれを乗りながらリアルタイムで見て、でその乗り換えがあったとするとさ、そのまあ大体なんか3分とか4分とかその乗り換えの時間取られてるけど、
うん、
そこをさタップするとさ、その次乗る電車のそのまあ1本前とか1本後の情報とかも全部見れるじゃん。
うんうんうんうん、
それを見て、さらにその乗り換える駅の構内図をホームページで見て、
え、
で一番その近い道で何号車から降りてここの階段を登ってっても暗記してから、でこれでもこの距離だったらじゃあもう1本前負けるなって言って1個前のに設定して、うん、乗り換え巻いて早く作ってる。
はあ、すごい。構内図見るんですか。
見るいや結構迷うじゃん、駅って見ないで行くとさ、初めてのところ。
そうなんですよ僕、うん、そうなんだったら同じようなことあって、
うん、
乗り換えにもう一本先の電車っぽいのに間に合うこともあるんですよ、
うんうん、
でも乗り換え案内だとこの時間だからこの電車ってもしかしたら全然違うとこ行くんじゃないかなって不安になって、だから、うん、まあ、結果その電車で良かったんですけど、一本やり過ごしてから、
う
ん、時間通りのやつに乗ったりするんですよね。
ああもったいないもったいないよ、時間の使い方が。
いや、なんか、電車を、ね、たまにわけわかんなくて、なんかさすがに3年ぐらい経ったんで、東京出てきて、
うんうん、
もう慣れてきた部分があるんですけど、う ぱね、未だになんかあんまり全容が見えてない
ですね。でもそれもさ、その乗り換え案内のアプリとか見ればさ、一本前でも行けるとかさ、まあさすがにね、なんかそこ特急が止まんないとかだったらさ、そのなんか乗れませんよって出るじゃん。
さっき
その一本前、一個後の、うん、あの何分で何番ホームかもちゃんと覚えとくっていうのが。
さっきなんか適当に相槌打ったんですけど、うん、その前後のやつが見れるって僕知らなかったっすわ。
マジ？
はい。
見れんのよ。で、前後のやって一個前の選ぶと、もうそこに、その状態の、なんつうの、一覧の画面に切り替わるから。
はぁ、なるほどね。
そう。いやでも歩くのも早いから、その乗り換え速度の設定というか、やってる、
うん、
歩く速度設定できるんだよ、乗り換えアプリのサイトとかって。遅い人はそのゆっくりの時間を取った乗り換えの案内になるし、
はい、
普通だったら普通になるし、歩くの早い人は早い人用のになってる。俺早い人用のでやってさらに巻いてるから。
うわー、すごい、なんか、うん、やだわ、こんな世の中になっちゃったの今。
これがそうよ、
歩くスピードまで加味しないといけないのか。
そうそうそう。
うわあ、めんどくせえ。
これが Web2.0 よ。
Web2.0 じゃないだろ、全然。あるし Web2.0 って。いやー、でもね、とにかくまあ、いい漫画なんですよ。なんか他にあります？
そう、いや、まだめちゃめちゃあと3時間を話したいんだけど。
はい、いや、全然。
あとはそう、電車で言うと、
うん、
あのね、電車のさ、車両と車両の間の扉。
ああ。
2個あるじゃん、ね、ちょっと重いやつね、ガッと開けるやつ。あるある、そう、あれさ、微妙に閉めないで行く人いるじゃん。
あー、いますね。
あれがもう
あれ、
もう一番許せないかも、あれ閉めてかない人。
なんかもう単純に関係ない話じゃない、うん、
いや
段取り
か、いや段取りくんでもあったのよ、気になってこう閉めるっていう、
ね、全く覚えてないかもしれないです、段取りくん、そんなお尻
あったあった。
も
うすごい共感した、それに。
まあまあ、でも分かりますけどね、なんかちょっと閉まってる方がいいんでね、うん、当たり前ですけど。
そうそうそうそう。であとたまにさ、あれちょっとなんか、なんていうの、接続が緩くなっちゃってるかなんかで揺れるとちょっと開いちゃうみたいな、うん、ダーンって閉まるみたいな、はいはいはい、あれももうね、気になって気になってしょうがないんだよね。抑えときたいもん、もう。
気になったことないかも。それ、
マジ？
緩くなってるっていうのも、今なんか、そんなことあるかなって思いましたもん。そんなことあります
最近は、ね、昔ね、俺が乗ってた電車であって、それが緩くなった、はいはいはい、カーブが続くとこなんかわかんないけど、はい、そこと開いちゃうの、グイーンって閉めてて。
はいはいはいはい。
もう、あそこでどんだけもうストレスが溜まったか、あの電車で。
来にくいなぁ。
とかね、あとその、あれだ、特にこれわかるってなったのが、あの、切符を入れる場所。うん、その段取り君が新幹線乗るときに、その、他のね、お客さんがその切符をなんかそのポケットに入れたんだけど、なんかその、ね、あの、添乗員さんが見に来るときに、あれどこにしまったっけみたいな、こういろいろ探し出すと。
はいはい、あるある。
で、段取り君が、いや、ポケットに入れてただろーって、ね、心の中でね、ぶち切れて。あるある。で、その後なんかまた違うとこその人入れちゃって、うん、もうそういうことを してるから、もうそのいろいろめんどくさいんだと。もうとにかくもう一箇所に決めろと、入れる場所を。
うんうんうんうん。
で、俺まさにそうで、本当に切符、まあ財布とかスマホとか鍵とか全部そうなんだけども、絶対決めてんの、入れる場所。
いや、決めてますよね。なんか鍵とかも全部。うん、
そう。もうそれ以外の場所には絶対入れないってしてるから。で、切符もね、やっぱね、もう実名出しちゃおう、もう、ダヴィンチ恐れ山で一緒にね撮影とか行くとね、うん、やっぱなくすんだよ、切符がないって言い出して、
うんうんうん、
とか、あと前飛行機ね、前よくその遠方取材とか行った時、飛行機で一緒になるとさ、
うん、
俺もう絶対に残地が飛行機の検査場とか まず渡した後にどこに入れたか見るもん、うん、
すご
い。ここのポケット入れたって覚えておいて、で、またその保安検査場終わった後に、どこに入れたかも見といて。
いやいや、お母さんでもそんなことしないでしょ。
いや、もう気になるのよ。なんでそんなチケットをいろんなとこに入れるんだっていうのが。
わー、これね、理屈ではね、僕もそれ決めた方がいいよなって思うんですけど、
うんうん、
全然適当なとこ入れちゃいます
ね。
その、つどつど空いてるポッケが違うから。だからもう携帯とか財布とか鍵とか、もう全部その、 勘でいつも勘っていうか考えてないんで。
はあ、だからもう休みのがさ、もうすぐ財布がないっていうじゃん。
財布ないよね。
そう、月一絶対あるじゃん、財布ないっていう日。
そうそう、財布がね、そう、あのこれはもうどこに入れたかとかじゃなくて部屋の、
うん、
にないんですよ。
部屋は決めてないの、置く場所。部屋で帰ってきたらここに財布を置く。
いや、ない。
それがまず信じられないな。
まあ、でもなんか4箇所ぐらい、
うん、
なんとなくホットスポットがあるんですよ。財布ホットスポットがあって、そこになかったらない認定が押されるんですよ。
なるほどね。
でも
そこになかったらないですね状態。
そうなんですよ。ただ僕やっぱ財布、これやっぱりメリットなんですけど、
うん、
だから家に財布がないって思っても、
うん、
全然焦らなくなったっすからね。
それはもう絶対にどっかにあるっていうのはもう自信がある。
部屋のどこかにあるから、
うん、
じゃああるやんっていうね。そうそう。
いや、でもその探すさ、手間とか時間がもったいないじゃん。
まあ、だからそのついでに掃除になるしね、やっぱ一挙両得ですよね。これやっぱりこうね、財布がなくなってもね、やっぱ動じないっていうのはね、うん、やっぱね、一番いいことですから。
いや、なくさないのが一番いいのよ。
いや、それはそうですけどね。やっぱでも財布をね、やっぱ探すっていう行為がね、ちょっと怖いんですよ。う
ん、あの、なんで？
財布なくなった、やばいって思って、
うん、
財布を本気で探すと、
うん、
本当になくなったことになっちゃうから。
まあ、そう、いろんなこと考えちゃうね。そのカードを、止めなきゃとか、もういろいろね、免許証もあるのにとか。
だから人がなくしたって思う状態は、うん、人が探さないとないというか、探さなかったら、
うん、
まだなくなってはないんですよ。わかります、これ。
はい。
分かってないな。だから僕が探さ司祭しなければ財布ってなくなった状態にまだないんで、うん、保留状態なんですよ、
うん、
だから大丈夫っていうね。
でも探すわけでしょ、ホットスポット4箇所。
あのね、それはね、本当にもうさりげなく探します。だから、もう必死こいて、
見るぐらい
必死こいて、財布財布ってやると、やばくなっちゃうんで、
うん。
おい、おい、財布ね、はいはいはい、みたいな。そういうテンションで臨むことによって、
はいはいはい、
なくしてないっていう状態になる。
まあ、どっかには置いてるよってい
う、ね。そうそうそう。それライフハックです。やっぱ追い続けるとね、やっぱ逃げてくもんなんで。
いや、いる、常にいるのよ、財布は。逃げないの、財布って。いつも懐いてるよ、こっちに。
いやいや、そんなことない。それはもう本当にね、あの人間側の傲慢ですわ。やっぱのつかず離れずですよ。フィフティフィフティの関係なんだか、財布と人間って。主従関係じゃないよ。何の話なんだ。あとね、段取り組んでね、なんか好きなシーンあったっけな。
まあ、あと、まあ、
うん。
うん。あ、いいよ。
いや、これね、段取りとか関係ないんですけど、やっぱりその、
うん、
僕、みどりちゃん関係が好きで、みんな、大学の同級生なんですよ、みどりちゃんっていうのは。うん、で、その、旅行研究会っていうのが入ってて、その、同じサークルの人だった人と、こう、集まるみたいなシーンがあって、
うん、
で、それ、大富豪を知ってて、で、なんか、買い出し、酒なくなったから、コンビニまで買い出し行こうって言って、うん、でじゃんけんでこう負けたやつ行こうぜって
はいはいはい、はい、
なって、でみどりちゃんが一人で負けて、
うん、
じゃあ買ってくるってなるんだけど、
うん、
結局みんなで俺もついてくついてく、うん、あれがね本当に素晴らしい。なんかねなんかいいよなと思って、じゃんけんで負けたけど、うん、結局みんなで買い出しに行く、これなんかね、
あれいいシーンだよね。
そうそう、なんかこう、
でもやっぱり現実でさ、あれ、
うん、
本当に起こると思う。休みのが自分がじゃんけんで負けて、
うん、
行きますって言った時にみんなついてくると思う。
いや、だからついてこないからいいシーンだと思ってるんですよね、
うん、憧れてるんだ。
そうそうそう、やっぱり理想化されたなんかね、こういいものがあるなと思って、
うん、
絶対ついてこないからな。
確かにな、ついてかないわ、うん、なんか
それは分かってるんですけど、
うん、
だからこそね、だからこそいいシーン。
まあ、あとね、その細かいとこでいくと、 毛布とか掛け布団をファッてこうねセットするときに、
うん、
なんかこうマークみたいについてるじゃん、ちょっと。
ああ、ありますね。
掛け布団とか。あれがその、なんか下向きになっちゃってる、逆向きになっちゃってるから気になるとかがあって、段取りくん。
うんうん。
中に。それ俺もあって、
はい。
そなんかそう掛け布団についてる、なんかひょこっとした、なんかその、なんと、成分じゃないか、その。
なんか、
なんか書いてある。
タグね。
タグね、
うん。
そう、タグの向きとか、やっぱ気になっちゃうんだよね。
ああ、まあ、でもタグはわかるかも。その、
うん。
気になるっていうか、その、精神上の問題じゃなくて、単純にこう、当たると嫌だからっていうのは。
あ、いや、俺もその、上にカバーをかけるやつでも気になる。例えば枕もなんか、枕カバー入れるじゃん。
はい。
そう、タグがついてる方を奥にして入れないと気が済まないんだよね。
気にしたことない。
なんだろう、その、開け口の方にタグがピロンって出てるところを想像するともう、いても立ってもいられなくなる。
ちょっと
発狂しちゃうかも、ね。
ちょっとこういうのもなんかちょっと病めいてませんか。ちょっとなんかだんだんねちょっとやばくなってる気がしますけど。
いやいやそんなことない。
僕だって枕なんてこれ、
うん、
普通の枕があるんですけど、
うん、
高さが足んないから、
うん、
なんかねクッション乗せてるんですよ。
あーもうやだ。
枕
2個になってんのがもうやだわ。
枕オンザクッションでなんか薄いクッションみたいなの乗せるとちょうどよくなるんですけど、うん、だこの生活をだ2年ぐらいずっと続けてます。
高い枕買えばいいじゃん。なんでそんなことするの。
おっしゃる通り、おっしゃる通りです。
ちょっと今さ枕カバーつけてる。
あ、一応つけてますよ。
ちょっと開けてみて、タグどっちについてる。
なんか意味が分かんない。これ枕今出したんですけど、
はいはいはい、
これを
多分枕カバー出してみ、中が出してみて、はい、多分枕本体にもタグがついてるはず。
あ、こっち側。
うわ手前で、うわ気持ち悪い。気持ち悪いよ。
そんなことない。
早く奥にして。早くタグ奥にして。
いやいやこんな気、ほら入っちゃえば、ほら。
わ入るんだから。いや出るでしょそれ。出ちゃう、ピローンって出ちゃう。
いや、今、わざわざ引っ張り出さなきゃ出なかったっす
よ。いや、
枕カバーなんてさ、ほら、怖い怖い怖い怖い怖い、こうやってさ、ほら、もう閉まるんだから、ほら、もう閉まった
よ。いや、もうタグが見えてるもん。見えてる。
見えてない。ほら、見えてない。
いや、もうタグのなんかね、圧が見えてる、そこに。
いや、これ
逆。あ、すごいわ。
逆にするし、別に。
うわあ、もうちょっと無理かも、ラジオやってくの。
タ
グを手前にする人と。
この場合はマンスーさんが悪いだろ。どっちかっつったら。
うわあ、すごいな。よく気にならないね。
いや、これ
もうだって今さ、一旦俺こういう話聞いちゃうと、ちょっと休みの気になってこない。タグが手前にあるってことに関して。ちょっと気持ち悪いと思わない今。
多分もう忘れますね。
わあ、もうこれ一生忘れらんないかも。君のうちの枕タグの位置。
タグ切るよ。タグ、じゃあさ、僕結構タグ切るんだよ。なんか毛布のタグとか全部切ります、
はいはい、
僕。
でも俺タグ切っても、
はい、
なんかそう、ここにタグがあったっていう、その跡があるともう無理かも。
こいつ、めんどくさいな
あ。ああ、すごいわ。
ああ、まあまあまあ、いやでもこればっかりはちょっと納得できないかもな。
いや、ちょっとね、ラジオ聞いてる人もね、ちょっと皆さん、自分の枕をね、枕カバー取って、タグがちょっとどっちについてるか確認してほしい。
いいよ、しなくて。どっちでもいいんだから。
手前にあったらもうすぐに奥にしてください。すぐに。
だそうです。
危険なんでね、手前にあるとタグが。
マンスンさんからのね、提言は。
それだけ。あと、細かいので言うと、俺はもう、うん、段取り関係ないんだけど、
はい、
本屋とか CD 屋行くとさ、
はい、
揃ってないの見ると揃えちゃうんだよね。
ああ、そのバラバラになってるみたいな、その
そうそうそう、だから上下逆になってるとか、あとスーパーとかでさ、はいはい、微妙になんつうの配列が崩れてるの見るともう直しちゃう。
バイトのやることだろ。
気になってさ、
すごいな。マンスンさんみたいな人がちょっとずついるから本屋さんでちょっとずつ綺麗になってるかもしれない。
いなかったらもう荒れ放題だから。
まあまあね、なんかその本とかそのコレクションをね綺麗にしたいっていうのはまだわかるかな。
うん、うん。
枕はマジ
で。休みのもね、ちゃんとその一応棚とか本とか置いてるけど、それはなんか揃えてるでしょ、ちゃんと。
あ、そうですね。一応その自分の中の決まりがあって、それを守ってますね。だそれが拡張されてる感じなんですよね、多分いろんなところに。
まあそうね、
うんうんうん、
あれがあったね、その段取り君がその実家に帰るときに、
うん、
電車でこう降りれなくて、
ああ
電車がね、その止まる、新幹線とかってさ、止まるちょっと5分前、いや3分前ぐらいか、3分前ぐらいになるとみんな立ち始めて入り口の方でこう待ってたりするじゃん、
はいはいはいはい、
降りるのを、うん、まあ、あれは段取り君がもうあんなのダメだと、別に そんなね、結構長時間空くんだから止まってドアが開いてから行けば一番いいんだよって
長
く
座
って会えるしってのあって、
はいはいはいはい、あったあった。
でもそう、でも逆にその乗ってくる人がちょうど多くて、そう段取り君が降りれないっていうオチがあって、
あったあったあった、
で行き過ぎちゃうんだよね駅をね。
そうそうそうそう、
そうで、それにムカついた段取り君はその戻るとかじゃなくてそこに一泊泊まるっていう、
その乗り降り、そうそうそう、そのもう無駄にしたくないからね。
そうそうそうそうそう、
僕それめっちゃ一番分かるエピソードだったかもしれないです。あの立たないっていうのが、
うーん、
これだから新幹線とかバスとかでもなんかそんなに先急いでない
はいはいはいはい、
もう一番最後にいつも行きたいぐらいなんですよ。
ああ、俺結構それ逆でね、段取り君とは、うん、もうやっぱり3分ぐらい前とももうそわそわしちゃって、もし降りれなかったらどうしようって気持ちの方が勝っちゃって、
は
い、もう結構早めにもう準備をしていつでも立てるようにして、もう着くちょっと手前ぐらい、減速したぐらいでも立っちゃうかも。
はい、そうなんだ、うん、なんかこれは本当段取り君と同じなんですけど、無駄じゃないって、も
まあね、無駄ではある。
なんかね、急ぐじゃないですかみんな結構。あれ本当わかんないよな、特に新幹線とか
が一番。確かに新幹線って別にね、そので普通のね電車と違って一瞬で閉まるわけじゃないからね。そうそうそうそう、2、3分絶対空いてるからね。
それは唯一段取り君の中で多分ジャストミートしたところかな。
あと本当はその排水管の詰まりを撮る YouTube をめちゃめちゃ見てる話をしたいんだけど、これはまた1時間ぐらい話せるか、来週しよう。
来週にしましょうか。でもそれ知ってるかも、めっちゃ受けてるやつですね。
なんかめっちゃうんちが流れてくるやつ。
違う、
え、知らない。
なんかもう石みたいになってるやつがもう、
あ、そうそう、だから油汚れば、油汚れのやつね。
はいはいはい、
あれのね、トイレのやつすごいよ、もう、大量のうんちとおしっ、茶色い水で固形のうんちも残ってんのよ、がその高圧洗浄でパイプ入れて、つま、はいはい、が取れた瞬間にブワーって出てくるの、うんちが
真っ茶色の。じゃあ話さないでよ来週それは。
もうこれが